藤沢歴史探訪、今月は湯行寺と藤沢、門前町として発展した藤沢をテーマにお送りします。今月お話を伺うのは湯行寺宝物館の遠山館長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずテーマにあります湯行寺、こちらの開山について教えてください。
はい、わかりました。皆さんね、湯行寺という形で非常に親しみを持ってこのお寺のことをおっしゃっていただいていると思いますが、実はですね、ここは湯行寺ではなく、正式には東沢山無料光院正常光寺というお寺なんですね。開山はですね、正中2年、西暦で言いますと1325年のことになるんですね。じゃあなんで湯行寺なのか。これはですね、湯行上人のいるお寺という形で皆様から愛称として親しまれていたので、それが今は湯行寺という形で言われるようになった理由なんですね。
どうしてこの場所にこの正常光寺開山されたのかについても教えていただけますか。
はい、ここはですね、先ほど湯行上人のいるお寺という形でお伝えしたんですが、実は全国を阿弥陀様のその徳を説くために回っていた湯行上人という方がいるんです。これは湯行寺に住む前からのいろんなお坊さんがいたわけなんですが、その中で全国を湯行していた方、その代表格となるような方がですね、一遍上人という方がいたんですね。で、この一遍上人を中心とする念仏を広めていった人たちを自衆と言ったんです。これは時という字に民衆の衆の字を使った自衆という集団がおりまして、その自衆が元となって作られていったのが今現在のこの湯行寺の宗派である自衆になるわけなんです。その一遍上人から数えて4代目の上人が鈍海上人という方になるんですが、この鈍海上人が自衆の拠点寺院とするためにこの地に作ったんです。そしてですね、ここになぜ作ったのか、この辺を少しお話ししてみたいと思いますが、いろんな資料が残っておりまして、代表的なもの、江戸時代に作られました新編相模不動記というその記録にも書いてあるんですが、ここ鎌倉時代何があったのかと申しますと、あまり何もないんです。荘園だったんですね。まあ分かりやすく言えば畑や田んぼがいっぱい広がっていた場所です。まあそしてもちろんその間に交通の要衝にもなるような交差点があったような場所というふうに考えてもらえばいいです。そこをですね、管理をしていた地頭という役職の方がですね、又の五郎景平という人物だったんです。で、この方というのはなんと先ほどお伝えしました鈍海上人の実のお兄さんなんです。実のお兄さんである又の五郎景平が一遍上人から数えて4代目の鈍海上人もお念仏の徳を説いていたわけなんですが、鈍海上人に帰依をし、そしてこの土地を提供してお寺が作られたというのが歴史上で割と知られている内容となっております。
今ある湯行寺の場所、この場所にも何か由来っていうものがあるんですよね。
そうなんです。その場所、実はですね、この藤沢市のですね、大元になっていることが2つほどあります。まあ一つはですね、皆さんご存知だと思いますが、門前町という言葉があります。この湯行寺ができまして、それからその周りに多くの人たちが集ってまいりました。そしてそれが気づいたら大きな町になっていった。これが 藤沢が門前町として発達をしていった元になるんですが、実はその藤沢という言葉、この言葉の語源も遊行寺の中にあるんです。実はですね、意外かもしれませんが、遊行寺とですね、江ノ島がつながるんです。この江ノ島とのつながりの話をきちんとしておきますと、なぜここがということがわかると思いますので、そのつながりのお話をいたしましょう。実はですね、先ほど次宗が一辺上人から続く宗派であるということはお話をいたしましたが、実はですね、弘安5年に一辺上人がなんと江ノ島に行っているんです。なんで江ノ島に行くのかなと思うかもしれませんが、江ノ島という島はですね、昔から修行をするために多くの瞑想たちが集まった特殊な場所なんですね。まあ今風に言えば聖地です。で、この聖地である江ノ島にですね、例えば遠の行者と呼ばれるような修験のね、開祖であったり、弘法大師であったり、多くの方々が行きまして修行をしているわけなんです。その中の一人が実は一辺上人だったんです。そしてですね、一辺上人が江ノ島に行った時にあることが起きたんですね。江ノ島という島、まあ皆さん行ったことあると思いますが、実はお水に苦労していたんです。水源が少なかった。まあ多分雨水が溜まって小さな池ぐらいはあったとは思うんですが、井戸がなかったんです。実はその井戸を掘り当てたと伝えられているのが一辺上人なんです。で、この一辺上人が江ノ島に行き修行をしている最中に、島民のために井戸を掘り当て、そして島民はそれを喜び、一辺成就水という形で今現在も大切にされているわけなんですね。これは江ノ島神社さんにお参りをした時に、宝物殿にぜひ行ってください。その中に一辺成就水と書かれた額がきちんと今でも大切に保管をされておりますので、見ることができます。そしてですね、この一辺成就水がきっかけとなって、次宗のお坊さんたちは江ノ島に何度も行くようになるわけなんですが、先ほど遊行寺を作ったとお伝えしました鈍海上人もなんと江ノ島で修行をしているわけなんですね。で、この鈍海上人が江ノ島で修行した時のお話を少ししてみましょう。実は江ノ島には岩屋窟、洞窟があるのを知っていると思います。岩屋の第一窟、第二窟とあるわけなんですが、その第一窟の方です。奥の方歩いていきますとね、いろんな石碑やね、石仏がたくさんあるんですが、そこで修行をしたというふうに言われておりまして、17日間岩屋にこもって修行をしたというふうに言われております。そして18日目になんと江ノ島の弁財天から神託を受けることになったんですね。この江ノ島弁財天からの神託の内容というのが、前に流れている川を登っていくと水が流れ込んでいる場所がある。そこを登っていくと池があって、水蓮が咲いている。そこに逗留しなさい、要はそこに拠点を作って修行をせよということをですね、江ノ島の弁財天様から神託を受けたわけです。そして江ノ島の目の前には境川が流れ込んでおります。その境川をですね、ずっと登ってまいりますと、今でいう藤沢橋の交差点と藤沢橋がございます。そのちょっと先のところにですね、赤い欄干の橋があります。今現在は遊行寺橋と呼ばれているんですが、これはね、 昔は大切橋、大きいノコギリの橋というふうに書く大切橋と呼ばれておりまして、はい、藤沢の宿の図柄として有名なね、東海道五十三次の藤沢の絵の中にも出てくる橋なんですね、はい、これは大きな鳥居のたもとにかかっている橋なんですが、そこのところ今でもですね、よく見てもらうと水が出ている水門が、小さい門がですね、壁面にコロンと設置されています。そこをですね、山手の方に登っていきますと、なんと今でもこんこんと水が湧いているわけなんですね。はい、そしてその水が湧いている場所に睡蓮が咲いていたんです。はあ、ここが神託の地だと言って、鈍海上人はここに遊行寺を作ることにした。これが実は遊行寺の始まりになるわけなんですね。
遊行寺の始まりということで歴史をですね、教えていただきました。この今ある遊行寺の場所に決まったのには、江ノ島と深いつながりがあったんだよということですね。このつながりを知った後だからこそ、江ノ島神社で額ぜひ見ていただきたいなと思います。さあ、今月は遊行寺と藤沢ということで、もう様々なつながりをですね、遠山館長に教えていただきたいなと思います。ぜひ皆さん来週もお楽しみに。遠山館長、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。